こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新薬の仮立ち成功率 0.1% の探求は、長年にわたり製薬企業で創薬研究に携わったドナルド・アール・キルシュと科学ライターのオギ・オーガスが、薬を見つける営みの歴史と現実を描く科学ノンフィクションである。人類が植物、鉱物、微生物、動物由来の材料を試してきた先史時代から化学合成、微生物研究、バイオ医薬品、臨床試験へ至るまで、医薬品開発の長い道のりを扱う。中心にあるのは優れた科学だけで新薬は生まれないという事実である。候補物質の有効性、安全性、製造可存性、資金、試験設計、偶然の発見が複雑に絡み、多くの計画は製品化に届かない。本書は薬を完成品として見るのではなく、失敗を大量に含む探索の成果として捉え直させる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、成功率ゼロ 1% が示す創薬を選別の連鎖として見る視点。本書の題名にある成功率ゼロ 1% は創薬が単に効く化合物を発見する仕事ではないと端的に示す。紹介される数字は、研究者が考える多数の構想のうち資金を得て正式な開発計画となるもの、さらに規制当局の承認に届くものを重ねてみた場合の厳しさを表す趣旨である。したがって、この値を個々の実験や個人の能力の成功率と同一視するのは適切ではない。候補はまず標的に作用するかを調べられ、次に毒性、体内での動き、投与法、安定性、量産性などでふるいにかけられる。臨床段階では実験系で見えた効果が多様な患者にも利益をもたらすか、副作用との釣り合いが取れるかが問われる。各段階で合理的な中止が必要になるため、失敗の多さは必ずしも無駄の多さではない。本書はこの選別の連鎖を通じ、承認薬が厳しい検証を生き残った例外的な成果であることを説明する。次に、薬草採集から分子設計へ、手法が変わっても残る探索の不確実性。本書は創薬史を古代の薬草利用と現代の製薬研究を切り離さずに扱う。人々は包因を細菌やウイルスとして理解する以前から、痛みや熱を和らげる材料を自然界に求め、根葉、樹脂、カビなどを試してきた。近代以降は有効成分の分離、化学構造の解析、合成寄生物の利用、さらに生物学手中法へと技術が大きく発展した。アスピリン、ペニシリン、インスリンといったよく知られる薬は、その異なる経路を理解するための重要な例となる。ただし、技術の進歩は探索を完全に予測可能な設計作業へ変えたわけではない。人体は複雑で個人差もあり、試験管内や動物で得た結果を人で再現できるとは限らない。候補化合物を改変し、検査し、予想外の性質を追うという反復は今も不可欠である。歴史的な連続性を示すことで、本書は昔の試行錯誤を非科学的な過去として退けず、現代の創薬にも仮説と探索の両方が必要だと示している。さらに、偶然の発見を運任せにしない観察と検証の役割、創薬の歴史には偶然が深く関わる。本書が重視するのは、幸運な出来事そのものより、それを薬の可能性として認識し、検証可能な研究へ変える過程である。予期しない作用、別の目的で試していた物質の効果、自然物から得られた手がかりはしばしば発見の入り口になる。しかし、偶然に見えた現象だけでは医薬品にはならない。観察が再現され、作用と危険性が調べられ、投与量や対象疾患が見定められ、臨床で利益が確かめられて初めて候補は前進する。薬の探索では、基地の化合物に化学的な変化を加え、異なる生物学的標的に対して評価する作業も行われる。この反復は無秩序な当てずっぽうではなく、過去の失敗や周辺知識を利用して探索空間を狭める試みである。それでも予測の限界は残るため、研究組織には想定外の結果を捨てずに吟味する柔軟さが求められる。本書は、創意、技能、継続的な検証があってこそ偶然が発見へ転化するという創薬特有の認識論を伝える。そして、臨床試験と規制承認が担う有効性だけでは足りないという原則、新薬候補が研究室で有望に見えても患者に使える薬になるまでには大きな隔たりがある。本書が描く創薬の困難は、臨床試験と承認審査の存在によって最も具体的になる。薬には標的に作用することだけでなく、実際の患者で意味のある利益を示し、許容できない害を生まないことが求められる。疾患の進行、併用薬、年齢、体質などが結果に影響するため、全臨床の成果をそのまま人へ外傷することはできない。また、ある人に効くことと、十分に多くの人に安全に使えることは別の問題である。このため、開発には長い期間、多額の投資、多職種の共同が必要となり、途中で中止される計画も多い。こうした仕組みは、新薬を遅らせる障壁としてだけ理解すべきではない。効果の不確かな製品や、危険性を見落とした製品を市場に出さないための検証でもある。本書は、承認薬の価値を宣伝文句ではなく、 厳格な比較と安全性評価を通過した結果として理解する視点を与える。最後にアヘンから抗菌薬までの事例が示す嗚呼と社会的影響の不可分性、本書の歴史的な記述は、薬を純粋に科学技術の成果としてだけ扱わない。例えば鎮痛に関わるアヘンやモルヒネの系譜は、苦痛を軽減する薬が持つ重要性と依存や誤用という重大な問題が併存することを示す。19世紀末にはモルヒネの科学的変種としてヘロインが開発され、当初の期待とは異なる深刻な社会的帰結を生んだことも、効効の評価が初期の印象だけでは完結しない例である。一方、ペニシリンのような抗菌薬や膵臓由来の研究から発展したインスリンは、病気への理解と治療可能性を大きく変えた。これらの例から読み取れるのは、薬の価値は分子の新しさだけで決まらず、誰にどのような条件でどの程度の危険を伴って使われるかによって定まるという点である。創薬者は治療効果を追求する一方、社会は流通利用監視の制度を整える必要がある。本書は成功した薬の輝かしい面だけでなく、医薬品が社会に入った後にも続く責任を視野に入れている。結論として、本書は薬学、科学、生命科学に関心のある読者だけでなく、医療ニュースで目にする画期的治療、臨床試験、承認申請といった言葉の背景を理解したい人に適している。研究職や製薬業界を志す読者には、創薬が個人のひらめきだけで完結せず、基礎研究、科学、薬理、安全性評価、臨床規制、事業判断の接点で進む仕事だという現実的な見取り図を与える。一般読者にとっても、身近な薬が長期の試行錯誤と選別を経ていることを知る契機になる。類書には、特定の薬の発見を英雄的な逸話として描くものや、現代の開発工程を専門的に解説するものが多い。その中で本書の特徴は、先史時代の自然物探索から現代の競争的な開発パイプラインまでを結び、成功例と失敗の構造を同時に見せる点にある。偶然を美化せず、かといって科学を万能視もしない。その均衡が、創薬を奇跡と検証の両面から理解するための知的な利点となっている。ご支援いただける場合は、ドナルド・アル・キルシュ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。